広報津南、新潟県津南町、2014年4月20日号、ナンバー634。主な内容、2から5ページ、特集、平成26年度、津南町予算報告。6から7ページ、津南病院新旧院長挨拶。8から9ページ、この冬の積雪。10ページ、平成26年度、町政功労者。11ページ、子育て教育班が新設されました。12から13ページ、見て知って得をする河原版。14ページ、津南街角スケッチ。15ページ、病院祭時期、年金コーナー、議会コーナーなど。16ページ、こんにちは、地域包括支援センター。17ページ、はい、保健師です。健康づくりアラカルト。18から19ページ、ブックタイム、津南の文芸。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓。主な内容終わり。1ページ、表紙、表紙の写真。
入学、新生活など環境が変わるこの季節、今年も鮭の放流が行われました。稚魚は2万キロを旅し、4年後には4キロの鮭になって生まれ故郷に戻ってくるそうです。津南を離れた子供も鮭もいつか大きくなって戻ってきてほしいですね。
写真の説明。少年が川の流れに長靴を踏み入れ、大きく足を広げて、バケツに入った15匹ほどの鮭の稚魚を川に放っています。雪をかぶった岸辺には、傘を差したり、フードをかぶった人たちがポリバケツで稚魚を運んでいます。右下には毛筆で、大きく育て、元気に育てと書かれています。写真終わり。
から3ページ、特集予算報告。
踏み出そう、津南新時代。平成26年度予算報告。平成26年度の予算編成については、これまでと同様、財政の健全性を保ちつつ、子育てしやすい環境づくり、地域経済の進展、一層の住民負担の軽減を柱とした、強くてどこよりも優しい津南づくりに向けた予算編成となっています。予算の規模は、一般会計予算が対前年比 2.88% 減の63億8400万円、国民健康保険や下水道、病院事業など特別会計と合わせた総額は対前年比 1.62% 減の120億2411万円となりました。主な重点施策は、民生衛生費では、障害者療養介護、就労継続支援給付事業、不妊治療費助成金、妊産婦医療費助成、子ども医療費助成事業の拡充などを行います。農林水産業費では、
小水力発電のための設備工事、
秋山郷地内の集落に都市との交流を図るため、貸し農園及び宿泊施設を建設し、建設土木費では、町道改良舗装事業や除雪機械購入、みゆき町公営住宅の建て替え工事を行います。消防費では、災害時に対応するマニュアルなどの作成をします。教育費では、
泊丸町・中津町の平行記念事業補助、
町公民館の冷温水発生器の更新、ナジョモン10周年記念イベント委託費、苗場山麓ジオパーク事業認定に向けて協議会補助などを行います。依然として財政運営は厳しい状況にありますが、現下の経済情勢に即応するため、適正な職員定数管理による人件費の削減や、事務事業の見直しによる経費削減をさらに徹底し、 最小の経費で行政効果の最大化を図ってまいります。なお、平成26年度予算の概要は津南町のホームページからもご覧いただけます。表の説明。縦の項目、一般会計と特別会計、事業会計の内容、計、合計。横の項目、区分、平成26年度予算額、対前年比、パーセント。区分、平成26年度予算額、対前年比の順に読みます。一般会計、63億8400万円、2.9% 減。国民健康保険特別会計、12億1520万円、0.2% 減。後期高齢者医療特別会計、1億1530万円、0.1% 増。介護保険特別会計、15億3462万円、0.2% 増。簡易水道特別会計、1億1911万円、4.3% 増。下水道事業特別会計、3億9086万円、6.3% 増。農業集落排水事業特別会計、2億9466万円、23.8% 減。病院事業会計、19億7036万円、2.8% 増。特別会計、事業会計の計、56億4011万円、0.2% 減。合計、120億2411万円、1.6% 減。表終わり。歳入、一般会計、63億8400万円の内訳。用語の説明、自主財源、町が自主的に収入とすることができる財源、3項目あります。徴税、町が独自で課税徴収することができる税金で、町民税、固定資産税、軽自動車税など。諸収入、延滞金、貯金利子、雑入などの他の科目に含まれない金額。繰越金、前年度から今年度へ持ち越した金額。依存財源、国や県から交付される財源や町債、町の債務。5項目あります。地方交付税、全国の市町村が標準的な行政運営が行えるように国から町に交付されるお金。町債、町の債務。公共施設の整備など長期間にわたって利用でき
多額の経費が必要なものの財源に充てる町の借入金。
国庫支出金、特定の事業に対して国が町へ交付する補助金。県支出金、特定の事業に対してその財源の一部を県が支出するお金。地方消費税交付金、地方消費税の一部を財源として県が
人口と従業者数で安分し
町に交付するお金。円グラフがあります。円グラフの説明、真ん中に目的別歳入と記入されています。歳入の種類が自主財源と依存財源とに分けられ、その比率は 25.2% と 74.8% です。まず自主財源では、町税9億9787万円 15.6%、 繰入金2億4097万円 3.8%、 繰越金1億5000万円 2.4%、諸収入9776万円 1.5%、
その他1億2075万円 1.9%。
依存財源では、地方交付税29億7000万円 46.5%、 県支出金5億8478万円 9.2%、 町債5億5590万円 8.7%、 国庫支出金 4億6699万円 7.3%、 地方消費税交付金1億496万円 1.6%、 その他9402万円 1.5%。 円グラフ終わり。歳出一般会計63億8400万円の内訳。用語の説明、9項目あります。民生費、高齢者、障害者、乳幼児に対する福祉など安定した社会生活を保障するための経費。教育費、小中学校の施設や教育、公民館、社会教育など教育関係の経費。農林水産業費、農林業の振興や土地改良事業などに使われる経費。衛生費、健康の維持増進や環境整備など健康で衛生的な生活を維持するための経費。総務費、自治振興、広報、戸籍、住民票、選挙、統計など役場運営の全般的な経費。土木費、道路や河川の維持管理、整備などの経費。公債費、公の公に債務の債。
町の借入れ金の元金や利子を支払うための経費。
消防費、広域消防への負担金や消防団の運営にかかる経費。商工費、商工業の振興、観光の振興にかかる経費。円グラフがあります。円グラフの説明、真ん中に目的別歳出と記入されています。割合が高いものから右回りに読みます。民生費16億1263万円 25.3%、 土木費9億3064万円 14.6%、 農林水産業費7億5281万円 11.8%、 教育費6億2803万円 9.8%、 総務費6億2062万円 9.7%、 衛生費6億550万円 9.5%、 公債費、公の債務4億8391万円 7.6%、 消防費2億8010万円 4.4%、 商工費2億3837万円 3.7%、 その他2億3139万円 3.6%。 円グラフ終わり。一般会計予算を町民一人当たりで計算すると609,277円。平成26年度4月1日現在の人口14,078人で換算。民生費153,907円、土木費88,818円、教育費59,938円、公債費、公の債務46,183円、農林水産費71,847円、消防費26,732円、衛生費57,788円、商工費22,750円、総務費59,231円、その他議会費、労働費など22,083円。
ページ、今年度の主な予算の使い道。写真、新年度予算について説明する上村町長の上半身が写っています。写真終わり。7つの項目があります。1、総務、地域おこし協力隊を追加募集します。協力隊設置事業費449万円。本誌6月号でも特集した地域おこし協力隊。本年度は新規募集経費を計上。都市住民を積極的に受け入れ、地域おこし活動支援、農林業の応援や 住民の生活支援などに従事しながら、合わせて定住・定着を図ります。社会保障・税番号制度の導入整備、システム改修等事業費3767万円、住民の皆さんの利便性向上や各種事務の効率化、社会保障・税・災害対策の各分野で真に手を差し伸べるべきものに対する支援に活用するために、既存のシステムを改修し、平成28年から始まる本稼働に向け整備を行います。2. 福祉保険。妊産婦の受診に補助を。妊産婦医療費助成事業168万円。妊産婦が医療機関を受診した際の医療費、保険医療による自己負担額に対して助成します。子ども医療費助成事業。子ども医療費助成事業2322万円。通院・入院ともに中学生から18歳年齢到達・高校卒業まで延長されます。健康増進施設管理・運営事業、クアハウス津南補修事業3626万円。クアハウス津南の深井戸改修工事や施設修繕を行い、さらなる利便性の向上を図り、町民の健康づくりに寄与します。3. 農林農産漁村活性化プロジェクト事業、発電工事費用4320万円、農業用導水路を活用した小水力発電実施のための設備設置工事を行います。平成27年度まで継続して行います。体験宿泊施設3482万円秋山郷地内集落に貸し農園及び宿泊施設を建設し、都市との交流を図るとともに地域の活性化を促進します。 4. 商工秋山郷の玄関口を整備します。観光客・誘客宣伝事業1687万円秋山郷の玄関口・御霊の駐車場増設に合わせ、交通の安全化・渋滞の解消、秋山郷の観光振興を図り、集客アップを図ります。写真、ジオサイトの中心となる御霊の中上設理と中津川の景色です。写真終わり。5. 建設、長短町道改良舗装事業、長短町道改良舗装事業1億2700万円。道路の交通安全と利便性向上のための改良舗装や防雪、舗装、側溝、水路工事などを実施します。みゆき町町営住宅建設事業、みゆき町町営住宅建設事業2億1189万円みゆき町の老朽化した町営住宅8戸について新しく2棟、1棟4戸を建設・移転します。写真、平成26年3月に完成した町営住宅 D 棟が写っています。写真終わり。6. 消防。災害対策マニュアルなどを作成します。作成委託事業200万円。災害時に対応するマニュアルなどの作成を委託し、さらなる安心安全な街づくりに寄与します。7. 教育、今井城址整備事業、事業費360万円。県の指定文化財に登録され、また昨今のジオパークの見どころの一つとして活用するため、民地との境界測量などを行い、整備を行うこととする。写真、国道117号から見た今井城址の風景です。写真終わり。学校並行事業、各種団体育成事業2200万円。本年度並行予定の泊丸小・中津小の並行記念事業を補助します。苗場山麓ジオパーク認定事業、文化拠点創造事業1735万円。町まるごと博物館構想に基づき、文化財と観光を総合的に整備することで、日本ジオパーク認定を目指します。 認定申請の年にあたり、ガイド要請、看板設置、調査委託、大会参加、振興協議会への補助などを行います。各種統計調査員募集。総務課では統計調査を行う調査員を募集しています。事前に調査員の登録を行っていただければ、調査の際、ご協力いただける方の都合を伺った上で、調査員をお願いさせていただきます。なお、調査数により報酬が支給されます。また、調査活動中に災害、交通事故などにあった場合には、公務災害補償が適用されます。交通指導員、交通安全協会、女性部募集。町では、安心安全の町づくりをお手伝いしてくださる方を募集しています。町交通指導員、町長の委嘱を受け、警察機関及び交通安全推進機関などとの緊密な連携のもとに、交通事故の防止を図り、合わせて交通道徳の効用と交通秩序の保持のための指導と普及に努めます。自転車教室や幼児交通安全教室を通じ、交通安全について指導します。町交通安全協会、町からの委託を受け、立証活動など交通安全運動における交通事故防止活動を通じ、交通事故ゼロを目指し活動しています。町交通安全協会女性部、お年寄りと子どもの事故防止に重点を置き、幼児安全教室などを通じ、交通事故ゼロを目指し交通安全のアピール活動に取り組んでいます。お問い合わせ先、津南町役場総務課総務班、電話 025-765-3112、 写真、死亡事故を受け、警察や交通安全協会とともにシルバーゾーン対策として各家庭を訪問し、反射材シールをその場で靴に貼るといった地道な活動も、一件でも交通事故を減らしたいという思いで活動しています。写真の説明、2人の男性が訪問したお宅の玄関先で、おばあちゃんの見ている前で靴に反射材シールを貼っています。写真終わり。6から7ページ、津南病院新旧院長挨拶。4月から新しい津南病院長が赴任されました。新院長をご紹介します。こんにちは、新院長の坂本です。津南病院院長、坂本拓也。平成26年4月1日から津南病院院長を拝命いたしました。50年にわたり、地域を支えてきた伝統ある病院の長として、責任の重さに身の引き締まる思いがいたします。私は石川慎一郎先生と同じ東京慈恵会医科大学出身で、総合内科医、循環器専門医として大学病院勤務の後、健康管理センターで予防医学などに関わってきました。津南病院には平成元年、平成4年と計3年半の勤務経験がございます。豊かな自然と町の皆様の優しさに包まれた生活は、家族全員に忘れられない貴重な経験となりました。当時、ひまわり保育園に通っていた長男は社会人に、津南で生まれた次男も成人となりましたが、今も津南町は第二の故郷のように感じております。改めて津南町で働ける機会をいただき、責任の重さも今はむしろ心地よい緊張感をもたらし、大好きな町で大好きな人たちのために働けることを心から嬉しく思っております。地域での病院の役割が問われる中、津南病院が本当に町の皆様に必要とされる質の高い医療、信頼と安心を提供し、ご支持いただけるような病院であるためには、患者さん一人一人に寄り添う職員全体の高い意識が必要不可欠です。すべての職員が 安心して働けるような充実した職場づくりを心がけ、常に見る目と聞く耳、考える頭と情熱を、何よりもすべての人を思いやる心を忘れずに、全力を尽くしたいと思います。今後の皆さんのご指導、ご鞭撻をお願いしまして、就任のご挨拶とさせていただきます。写真、坂本新委員長が机の前で椅子に腰掛けて優しく微笑んでいます。写真終わり。石川前委員長退任挨拶。津南病院前委員長石川新一郎。ようやく暖かい季節が巡ってきました。津南町の皆様には長きにわたるご講義を賜りまして、厚くお礼申し上げます。さてこの度、本年3月いっぱいで町立津南病院を定年退職し、院長を退任することとなりました。おかげさまで最後まで職務を全うできました。これもひとえに町民の方々のご支援の賜物と紙面を借りて感謝申し上げる次第です。この後も病院での仕事を続けていきたいところですが、いつも心に引っかかっていたことがあります。それは赴任して間もなく、立て続けに両親を失ったことです。地域医療に没頭し、両親をあまり顧みなかったことが悔やまれます。今後は、ふるさとの東京に戻り、若き日の親不孝を詫び、亡き父母の菩提を弔う所存です。これからも、当地で週2日の外来診療を続ける予定ですが、医療は片手間にできるほど無責任なものではありません。まめに見なければならない方々は、次期新院長にお願いして、皆様の健康管理を委ねることにいたしました。ここで学んだ多くの貴重な経験は、東京の勤務先でも生かしていくつもりです。後ろ髪を引かれる思いですが、在職中にお伝えしたことをくれぐれも守っていただき、一層の自己健康管理にご精霊くださることをお願いしてご挨拶といたします。長い間お世話になりました。写真、院長は退任されましたが、石川前院長は今後も週2回の外来診療に来ていただく予定です。またさらなる町民の健康医療の発展のために、この度津南町名誉院長に就任いただきました。写真の説明、石川前院長をはじめ数名の退職者の方が横一列に並んで、職員の女性から花束を受け取っています。写真終わり。
1ページ、この冬の積雪。今年度は降った後に晴れ間が続くなど、1回の降雪が少なかったため、屋根に上がった回数も昨年度に比べ少なかった印象ですが、皆さんはいかがでしたでしょうか。今年の雪についてまとめてみました。平成25年冬から平成26年春の最高積雪は2メートル10センチでした。1日の降雪量とは、1日24時間に降った雪の量を計測します。役場の観測所では、9時、12時、15時の3回測り、1日の降雪量を調べています。積雪量とは、初雪から小雪まで1つの積雪計で測ります。また、雪自体の重みなどにより、降雪時も傘が減り、積雪量も減ることがあります。累計降雪量とは、あまり聞き慣れない累計降雪量ですが、そのシーズンの初雪からの毎日の降雪量を足し上げた降雪量です。この累計降雪量が、その年の雪が多い、少ないという指標になります。表、津南町役場観測所の降積雪量、単位はセンチ。日付、1日の降雪、累計降雪量、午前9時の積雪の順に読みます。11月12日、8、8、8。11月13日、6、
11月14日0144、11月15日0144、11月16日から11月29日までは降雪はありませんでした。11月30日1151、12月1日から12月11日も降雪はありませんでした。 1月20日、27、591、170、1月21日、12、603、168、1月22日、22、625、172、1月23日、48、673、182、1月24日、6、679、172、1月25日、0、679、160、1月26日、0、679、148、1月27日、27、706、160、1月28日、0、706、144、1月29日、7、713、142、1月30日、0、713、132、1月31日、0、713、128、2月1日、0、713、126、2月2日、0、713、124、2月3日、0、713、118、2月4日、2、715、112、2月5日、51、766、156、2月6日、16、782、150、2月7日、11、793、150、2月8日、5、798、144、2月9日、20、818、156、2月10日、17、835、152、2月11日、5、840、138、2月12日、0、840、134、2月13日、3、843、134、2月14日、2、845、136、2月15日、52、897、190、2月16日、30、927、199、2月17日、1、928、180、2月18日、31、959、202、2月19日、19、978、196、2月20日、0、978、182、2月21日、17、995、186、2月22日、10、1005、190、2月23日、15、1020、180、2月24日、0、1020、168、2月25日、0、1020、162、2月26日、0、1020、156、2月27日、0、1020、152、2月28日、0、1020、146、3月1日、0、1020、140、3月2日、1、1021、142、3月3日、5、1026、144、3月4日、4、1030、142、3月5日、0、1030、136、3月6日、28、1058、158、 3月7日、32、1090、176、3月8日、46、1136、210、3月9日、18、1154、200、3月10日、38、1192、198、3月11日、31、1223、200、3月12日、0、1223、186、3月13日、0、1223、168、3月14日、1、1224、160、3月15日、12、1236、170、3月16日、0、1236、156、3月17日、0、1236、150、3月18日、0、1236、146、3月19日、0、1236、140、3月20日、0、1236、134、3月21日、0、1236、130、3月22日、5、1241、133、3月23日、0、1241、133、3月24日、0、1241、132、3月25日、0、1241、130、3月26日、0、1241、126、3月27日、0、1241、118、3月28日、0、1241、112、3月29日、0、1241、105、3月30日、0、1241、100、3月31日、0、1241、94、4月1日、0、1241、88、4月2日、0、1241、80、4月3日、0、1241、72、4月4日、0、1241、64、4月5日、3、1244、56、4月6日、0、1244、50、4月7日、2、1246、48、4月8日、0、1246、42、4月9日、0、1246、38、4月10日、0、1246、32、4月11日、0、1246、26、4月12日、0、1246、21、4月13日、0、1246、17、4月14日、0、1246、12、4月15日、0、1246、6、4月16日、0、1246、小節日、表終わり。でも1番、津南町累計積雪図年表より、記録昭和38年から平成26年まで、最も早い初雪日、平成14年11月2日、最も遅い初雪日、昭和43年12月27日、最も早い小雪日、平成元年 3月21日、最も遅い小説日、昭和59年5月12日、最も多い積雪年最大積雪日、昭和56年1月30日、最大積雪深417センチ、最も少ない積雪年最大積雪日、平成18年12月31日、最大積雪深64センチ、最高累計降雪年、昭和58年から59年、この時の累計降雪量2543センチ、最低累計降雪年、平成18年から19年、この時の累計降雪量458センチ。この冬の出来事、人命救助の功績をたたえ、感謝状を贈呈。十日町地域消防本部から、平成26年2月24日、人命救助応急手当に協力した福原忠さん、津畑弘樹さんに感謝状が贈られました。二人は、同年1月11日早朝、側溝に転落した71歳の新聞配達員の女性を発見、救助し、適切な応急手当を行った功績を称えたもので、女性は前夜からの降雪により、側溝が雪で覆われていたため、誤って側溝に転落、30分ほど水にさらされ、低体温状態だったそうです。福原さんは8年間、介護福祉士として介護の仕事に就いていたこともあり、濡れた衣類を速やかに着替えさせることができたと当時を振り返っていました。写真の説明。左から津畑さん、福原さん、斉藤消防長の3人が並んでいます。津畑さんと福原さんはそれぞれ感謝状を手にしています。写真終わり。雪による事故に気をつけましょう。また、近年は空き家で屋根の上の雪の重みで家屋が倒壊するといったこともありました。適切な家屋の管理をお願いします。除雪作業は一人でしない。無理しない。落雪転落、気をつけて。ページ、平成26年度、調整功労者。町では、調整の進展に多大な功績があった方を、調整功労者として表彰しています。今年度はここに紹介する9名が、4月9日に開催された嘱託委員会議で表彰されました。おめでとうございました。産業の発展振興、小島照一さん、足ヶ崎、津南郷土地改良区理事長として、土地改良事業に尽力されました。平成25年には、旭日総功章を受章されました。消防防災功労、滝沢文夫さん、押し付け。30年の長きにわたり、消防団員として、よくその重責を務め、消防防災活動に尽力されました。消防防災功労、高橋真嗣さん、御霊。30年の長きにわたり、消防団員として、よくその重責を務め、消防防災活動に尽力されました。自治功労、江村博美さん、牧下。町スポーツ推進委員、平成23年まで体育指導委員として、29年の長きにわたり、町スポーツの振興発展、町民の健康増進に尽力されました。自治功労、小野沢志麻子さん、宇野木。町スポーツ推進委員、平成23年まで体育指導委員として20年の長きにわたり、町スポーツの振興発展、町民の健康増進に尽力されました。自治功労、丸山直子さん、泊まる。町スポーツ推進委員、平成23年まで体育指導委員として22年の長きにわたり、町スポーツの振興発展、 町民の健康増進に尽力されました。自治功労津畑敦子さん正面、町スポーツ推進委員、平成23年まで体育指導委員として22年の長きにわたり、町スポーツの振興発展、町民の健康増進に尽力されました。自治功労福島静江さん大割の、民生委員児童委員として15年の長きにわたり、児童福祉社会福祉の向上に尽力されました。自治功労石澤康子さん宇の木、民生委員児童委員主任児童委員として16年の長きにわたり、児童福祉社会福祉の向上に尽力されました。写真の説明。写真が10枚あります。1枚目、左側に表彰状を読み上げている町長の後ろ姿、産業の発展振興功労者の小島さんが胸にリボンをつけそれを聞いています。残り9枚は功労者お一人お一人の顔写真です。写真終わり。11ページ、子育て支援体制が変わりました。平成26年4月より、子育て教育班が新設されました。福祉保健課福祉班の保育園関係プラス、教育委員会学校教育班の町内小中学校関係が一緒になって、教育委員会子育て教育班となりました。これまで学校教育班が行っていた業務に次の業務が加わります。子育て教育班の職員体制。平成26年度の子育て教育班の職員体制は、専任職員6名、保健師1名兼務、爽やか子育て応援団やにこやかルーム指導員など7名の専門員で構成されています。子育て教育班が取り組む内容、育ネット津難に関すること、保育園に関すること、子育て支援センターに関すること、学童保育、放課後児童クラブに関すること、保育、教育、療養の連携や調整に関すること、津難にこやかルームに関すること、子育てに関わる相談業務に関すること、その他子どもの保育・教育に関わる必要な事務に関すること。津南町は切れ目のない子育て支援体制を目指していきます。お問い合わせ先、教育委員会・子育て教育班、電話 025-765-3118 直通。今春の人事異動。役場・病院の人事が次のように発令されました。退職3月31日付、津南病院院長石川慎一郎、津南病院副院長村山慎介、津南病院主査大口良子、ひまわり保育園主任保育士川田咲子、中津保育園主任保育士恩田則恵、津南病院主任看護師山田由美、津南病院主任看護師大平直子、津南病院労務員村山光子、津南病院准看護師小林博美、津南地域衛生施設組合業務第一係長石澤義弘。新採用。4月1日付、津南病院委員長坂本拓也、税務町民課主事桑原貴則、福祉保健課主事野沢俊、福祉保健課主事滝沢のぞみ、福祉保健課保健師佐伯彩、教育委員会主事江村美沙、津南病院主事大関裕太、上郷保育園保育士島田理沙、津南病院看護師久保田愛、 津南病院看護師山田香菜。内部異動、4月1日付、役場班長以上。津南病院副院長林優作。教育委員会ジオパーク推進室長佐藤正一。津南地域衛生施設組合事務局長兼総務係長高橋貴明。教育委員会障害学習班長板場裕二。津南病院庶務管理班長桑原二郎。教育委員会子育て教育班長風巻俊幹。教育委員会文化財班長板場康幸。福祉保健課福祉班長高橋正史。議会事務局班長小林武。税務町民課税務班長鈴木正人。町内の小中学校に転入された教職員の皆さんをご紹介します。継承略、氏名の後は前任校。ただし十日町県域以外は前任市町村。泊丸小学校教頭田村剛。南魚沼市。教諭山岸千恵子下上小。上郷小学校教頭中澤博之小千谷市。足ヶ崎小学校教頭平原一生上越市。養護教諭高橋千佳新採用。中津小学校校長近藤哲夫湯沢町。教諭越村雄一東小。教諭渡辺恵里南魚沼市。津南小学校校長涌井大二長岡市。教頭松屋徹上越市。教諭桑原沙織松里小。教諭渡辺和幸長岡市。教諭大中由香西小。教諭尾身大地新採用。津南中学校校長山田正史松大小。教頭菊池和秀魚沼市。教諭熱玲子長岡市。教諭西川淳糸魚川市。教諭野島由紀子新採用。栄養教諭渡辺智子長岡市。
12から13ページ暮らしの情報満載。見て知って得をする。河原版6つの項目があります。1、調整学園水墨画クラブ春の水墨画展の開催。津南町公民館において調整学園水墨画クラブの春の水墨画展が開催されます。力作ぞろいの展示会ですので大勢の皆さんのご来場をお待ちしております。展示期間5月1日木曜日から11日日曜日午前9時から午後8時展示会場津南町文化センター3階和室。お問い合わせ津南町公民館電話 765-3134。 平成26年度第1回認知症相談会のお知らせ。今年度1回目の専門医による認知症相談会を開催します。相談を希望される方は事前に福祉保健課保健班までお申し込みください。日時平成26年5月22日木曜日午後1時から4時会場津南町役場。相談対象者本人及び家族。相談医師本田病院院長稲月先生。相談料無料。申し込み締め切り5月16日金曜日。ただし定員4名がありますので定員になり次第締め切らせていただきます。その他今年度同相談会をあと3回予定しております。申し込みお問い合わせ 役場福祉保健課保健班、電話 765-3114。 3. PM2.5 に関する注意喚起について、 PM2.5 濃度が上昇し注意喚起が発表されたら次のことに気をつけましょう。屋外での長時間の激しい運動や外出はできるだけ減らしましょう。換気や窓の開閉は必要最小限にしましょう。呼吸器や循環器に疾患のある方や小さなお子さん、高齢者の方は体調の変化に注意し、慎重に行動するように心がけましょう。町民への通知方法、防災行政無線での伝達、津南町防災メールの配信、なお注意喚起は1日を単位として行われ、同日中に濃度が低下した場合も特に解除の周知は行われません。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 4. 中津川運動公園の使用について、教養開始日、残雪状況及び環境整備が完了次第教養開始となります。日程が決定しましたら広報無線でお知らせします。使用申し込み方法、野球場、サッカー場、陸上トラック、テニスコート、ゲートボール場を利用する場合は町総合センターにある使用許可申請書に必要事項を記入の上、使用日の3日前までに提出をお願いします。使用料、町民無料。なお、ナイター利用については別途コイン代が発生します。その他、使用後は使用日誌を記入し、使用場所の整地などを行ってください。お問い合わせ、町総合センター内障害学習班、電話 765-5776。5. 平成26年度調理師試験について、平成26年度の調理師試験の日程についてお知らせいたします。試験日、平成26年7月15日火曜日午後1時から午後3時30分まで。試験場所、南魚沼市十日町津南町居住者。願書配布期間、平成26年4月14日月曜日から5月26日月曜日まで。願書受付期間、平成26年5月19日月曜日から5月26日月曜日まで。お問い合わせ、十日町地域振興局健康福祉部地域保健課、電話 025-757-2401。6. 建設課よりお知らせ。お知らせが4項目あります。 1. 国設住まいづくり支援事業、町内在住者が住宅を国設住宅に新築、増改築、屋根改良する場合に対象になります。補助金の額、対象となる工事費、上限250万円を基準とし、対象工事費に 0.264 を乗じて、融雪式、耐雪式は3分の2を乗じた額、上限44万円。落雪式、高床落雪式は2分の1を乗じた額、上限33万円。ただし、要援護世帯は3分の2を乗じた額、上限44万円。申請方法、補助金の申請書は工事着手前、最低1週間前、提出してください。なお、対象住宅の集落の区長、総代から同意を得ていただく必要があります。申請期限、10月31日金曜日。なお、必ず工事着手前に申し込みください。補助対象内容、融雪式、屋根融雪施設に要する全体工事、落雪式、屋根部分の国設化に要する経費、落雪高床式、屋根及び高床部分1メートル以上の国設化に要する経費、ただし床下部分が居住面積に参入されるものは除きます。耐雪式、 3.5 メートルの積雪に耐える国雪化に要する経費、その他、過去に国雪住居協調整備事業や国雪住宅普及促進事業の補助金を受けたものは対象外です。提出先、お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 丸二、住宅改修補助事業。町では次の通り住宅改修補助と被災住宅改修補助事業を実施します。対象者、津南町民で徴税などの滞納がない人、補助を受ける住宅に居住する所有者、過去に補助金を受けていない人、ただし補助金交付申請日において満70歳以上の方、または中学生以下の方がいる世帯においては、過去に10万円の満額を受けた人でも再度対象者となります。対象工事、住宅の改修、改築工事及び下水道つなぎ込み工事など、門や塀、庭園、電化製品などは対象外です。対象工事が他の補助金もしくは助成金または保険給付金の対象とならない工事、施工業者、工事費などの条件、町内に本社もしくは営業所を有していて営業している法人及び個人の業者が施工する工事、対象工事費が税抜きで20万円以上である。11月28日金曜日までに金額が確定できる工事、補助率、補助限度額、対象工事費の 20%、 1000円未満切り捨て、限度額10万円、ただし対象者のただし書きに定める世帯は限度額20万円、申請期限6月30日月曜日、工事をする前に申請してください。原則工事着手前に申請していただかなければ補助を受けられません。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 丸三、木造住宅の耐震改修補助。昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の木造住宅を耐震改修される方を対象に工事費の一部を補助します。補助対象となる住宅、現在お住まいの個人所有の住宅、昭和56年5月31日以前に建築された木造一戸建て住宅、耐震診断の結果が総合評点が 1.0 未満で耐震改修工事後の総合評点が 1.0 以上となる住宅、耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないこと、補助額最大65万円、次に挙げる合計金額、耐震改修に要する費用の3分の1、限度額50万円、雨季の額に2分の1を乗じていた額、限度額15万円、所得税の特別控除。この耐震改修の補助を受けた方は、租税特別措置法に規定する所得税の特別控除を受けることができます。控除額は改修費用の 10%、 20万円が限度。本事業の設計者及び工事管理者の条件、新潟県建築設計事務所協会または新潟県建築士会中魚沼支部が行う木造住宅耐震診断と補強方法講習会を終了したものであること、建築士法で規定する建築士であること、申請期限9月30日火曜日また11月28日金曜日までに金額が確定できる工事、お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 丸四、木造住宅の耐震診断料を補助します。 昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の耐震診断をされる方を対象に診断料の一部を補助します。耐震診断方法、津南町耐震診断士登録制度により登録された診断士により行います。診断にあたっては壁材など剥がしたりすることはせず、主に内外観、建物の形状、壁量、壁の材質、建物の劣化状況などにより診断します。補助後の自己負担額、一律1万円。申請期限9月30日火曜日。補助対象者、1、次のいずれにも該当する住宅、併用住宅を含むを所有する者、津南町内の個人所有の一戸建て住宅、現在居住している住宅、昭和56年5月31日以前に着工した住宅、住宅の主要な部分が木造の住宅、2、税金などの滞納がない人、提出先、お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 14ページ、津南街角スケッチ。ニュースが4つあります。ニュース1、消防団の災害対応能力向上に一役。3月29日、消防車及び資機材引き渡し式、十日町消防南分署。東日本大震災を受け、大規模災害時における消防団活動の在り方を検討する総務省消防庁から無償で配布されたもので、消防団の大規模災害時の対応能力向上を図ることを目的に、軽のポンプ車両1台とエンジンカッターや大型エアーテントなどの資機材が無償配布されました。写真、昨年発売されたばかりの新型車両、4WD 三菱ミニキャブ。写真の説明、2名の消防隊員が新型車両のポンプ車から放水をしてます。後方には6名の隊員が放水の方向を見上げてます。写真終わり。ニュース2、重量挙げってどんな競技？3月23日、三宅義之、広見親子講演会。あのオリンピックメダリスト、三宅親子と共演できる珍しい体験型の講演会が、タップ主催で行われました。スポーツを通じた人づくり、子育て論をテーマに講演いただきました。会場にはオリンピックで受賞したメダルも披露され、貴重な体験会となりました。写真、参加者は三宅親子から直接アドバイスを受けました。写真の説明、参加者の男性がバーベルを持ち上げようとしています。両脇で三宅義行さん、ひろみさんが指導しています。写真終わり。ニュース3、各学校で入学式が行われました。本年度で並行の2校。入学式といえば桜ですが、津南はまだまだ雪の中です。平成26年度で並行が決まっている泊丸小学校と中津小学校。これから始まる1年間、それぞれの小学校でたくさんの思い出を作ってほしいですね。ピッカピカの1年生を記録として残そうと思わず広報マンも写真に熱が入りました。写真1、4月7日、泊丸小学校の新1年生。写真の説明、ステージの上に祝入学おめでとうと書かれた横断幕を背に、前列に3名の新1年生と、両脇には校長先生、担任の先生が座ってます。後ろには保護者が5名並んでいます。写真終わり。写真2、4月8日、中津小学校の新1年生。写真の説明、胸に花をつけた新1年生11名が横一列にきちんと並び、その後ろに在校生と脇には来賓の方々が出席された入学式の様子です。写真終わり。ニュース4、ありがとう泊丸保育園。3月28日、泊丸保育園休園式。昭和46年、 泊に地域保育所、双葉保育所が誕生して以来、43年の歴史の中で、今までに500人余りの園児がここで育ちました。過去には40名の園児でにぎわっていた保育園も、少子高齢化の影響で14名まで減ってしまいました。4月からひまわり保育園、小鳩保育園で新たな園生活がスタートしました。写真、泊まる保育園の園児たちが元気にダンス。写真の説明、おめでとうと切り絵で貼られた幕の前で、13名の園児たちが手足を伸ばしてお遊戯をしています。写真終わり。15ページ、病院祭時期。スギだけじゃない花粉症、検査科江村京子。花粉症は植物の花粉が原因で、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどのアレルギー症状を起こす病気です。患者さんの数は年々増え、今や国民病とまで言われるほどになっています。花粉症の原因として、一般的にスギ花粉が有名ですが、実はアレルギーを起こす植物は他にもたくさんあります。春、杉、ヒノキ、ハンノキ、白樺、夏、鴨ヶ谷、春ヶ谷、秋、ブタクサ、ヨモギなど約60種類もあるそうです。また、花粉症と合併しやすい病気に口腔アレルギー症候群があります。特定の果物や生野菜を食べた後、口、唇、喉にイガイガ感、かゆみ、腫れなどのアレルギー症状が起こります。リンゴ、桃、メロン、スイカ、トマト、人参など他にも多くありますが、それぞれの花粉ごとに関連する食べ物が違います。アレルギーの検査は血液で調べることができます。気になる症状のある方はぜひ検査を受けてみてください。年金コーナー、付加保険料はとてもお得です。毎月の保険料にプラス400円の付加保険料をつけて、将来の年金額をお得に増やしませんか？付加保険料は年金額に200円かける納付月数で反映されますので、年金をもらい始めて2年で納付分が返ってくる仕組みです。20年間付加保険料を納めると、付加分総額は9万6000円。年金には4万8000円が反映されますから、年金を20年もらうと96万が付加保険料分ということになり、納付額に対しての受給額は大変お得になっています。希望される方、興味のある方は役場の窓口にご相談ください。障害年金の額改定請求が1年を待たずにできるようになります。これまでは障害年金を受けている方の障害の状態が進行した場合、その前の診断書提出から1年の待機期間を経た後でなければ、年金額の改定請求ができませんでしたが、26年4月からは進行したことが明らかである場合には、1年を待たずに請求することができるようになりました。該当するような状況である場合は、役場もしくは年金事務所にお尋ねください。お問い合わせ、六日町年金事務所、保険料については、電話 025-716-0800、改定請求については、電話 025-716-0802、税務町民課町民班、電話 765-3113。議会コーナー、実施された行事、4月3日全員協議会、3日議員定数特別委員会、3日総分福祉常任委員会、4日県町村議長会議長会議、17日農業改良会議、22日津南町社会福祉協議会、十日町地域シルバー人材センター津南事務所との懇談会、総分福祉常任委員会。今後予定されている行事、4月25日津南町身体障害者互助会総会、26日津南町農協総代会、5月8日全員協議会。健康体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略、3300日高橋美佐子、御霊、 700日熱美佐小下がり、400日村山雅子小下がり。主な運動、グランドゴルフ、肩骨体操、ウォーキングなど。
16ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。介護保険サービスの利用者負担が変わりました。平成26年4月から消費税が 8% へ変わったことに伴って、平成26年4月以降に利用する介護保険の利用者負担も変更になりました。ただし、引き上げ分 3% がそのまま上乗せされるわけではありません。サービスによって上乗せ率は異なりますが、全体で 0.63% の上乗せとなります。どうして利用者負担が変わるのですか？介護保険サービスを利用したとき、利用者は原則として介護報酬の1割を、残りの9割は介護保険町からサービス事業者へ支払います。この時、事業者へ支払われる介護報酬は非課税のため、消費税引上分の上乗せはありません。一方、事業者がサービス提供に必要な設備・備品を購入した時には、消費税分も支払いますので、事業者の負担が増えることになります。そこで、今後も事業者が安定したサービスを提供できるよう、平成26年4月から報酬を増やして事業者への負担を軽減することになりました。それに伴い、利用者が支払う利用者負担も変わることになりました。サービスの利用者負担。ほとんどのサービスについて、利用者負担が変更になっています。現在、サービスをご利用中の方については、各サービス事業所から説明があります。詳しくは、各サービス事業所、介護支援専門員、ケアマネージャー、または福祉保健課、保健班にご確認ください。なお、福祉用具購入費、住宅改修費支給の支給限度額などについては変更はありません。サービス利用の上限額も変更されました。主な在宅サービスでは、1ヶ月に介護保険で利用できる上限額、支給限度額が決められていて、それを超えて利用した分は利用者が全額負担します。報酬改定によって利用者負担が引き上げられたため、今までと同じサービスを利用しても上限を超えてしまう人が出てくることから、利用者の負担が増えないように支給限度額も引き上げられました。なお、介護保険証に記載されている支給限度額について、旧限度額で記載されているものについて、差し替えのものを発行することはいたしませんので、新しい限度額に読み替えて、引き続きご利用をお願いいたします。表。表が2つあります。表1、これまでの支給限度額、括弧9。介護度ごとに、金額を読みます。要介護状態区分。要支援1、支給限度額1ヶ月、4万9700円。要支援2、10万4000円。要介護1、16万5800円。要介護2、19万4800円。要介護3、26万7500円。要介護4、30万6000円。要介護5、35万8300円。表1終わり。表2、平成26年4月からの支給限度額、括弧新。介護度ごとに金額を読みます。要介護状態区分。要支援1、支給限度額1ヶ月、5万30円。要支援2、10万4730円。要介護1、16万6920円。要介護2、19万6160円。要介護3、26万9310円。要介護4、 30万8060円、要介護5、36万650円。表終わり。このような費用は全額自己負担です。支給限度額を超えた分、サービス利用時の居住費、滞在費、食費、日常生活費などは従来通り全額自己負担となります。安定した介護保険サービス運営のための改定となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。17ページ。はーい、保健師です。今月は樋口さやか保健師。脳卒中に気をつけましょう。たくさん積もっていた雪が溶け、津南にも待望の春がやってきました。しかし春は何かと忙しく、体調を崩しやすいので、毎日の生活習慣をきちんと整えることが大切です。生活習慣の乱れによって注意したい病気の一つが、脳梗塞や脳出血といったいわゆる脳卒中です。脳卒中発症の要因は様々ですが、その中でも代表的なものは高血圧です。津南町の脳卒中発症者の約 64% の方が、発症前高血圧の既往があったと回答していました。また飲酒量が多い人やタバコを吸う人は脳卒中への注意が必要です。他にも過労やストレスが多い状態が続いていると脳卒中の危険度が高いと言われています。疲れが溜まっているなと感じたときにはしっかり休養を取りましょう。県が実施している脳卒中情報システム調査によると、津南町では毎年約20人前後の方が脳卒中を発症しています。毎年男性の発症が多く、30から40歳代の若い世代の発症もあります。脳卒中を発症すると麻痺が残ることもあり、予防がとても重要です。また発症した場合、早期発見早期治療でその後の後遺症を軽減することができる可能性があるので、次の前触れ症状に注意しましょう。脳卒中の前触れ症状。片方の手足がしびれる。急に手足から力が抜ける。片足を引きずっていると言われる。物につまずきやすい。ふらふらしてまっすぐに歩けない。片方の目にカーテンがかかったように一時的に物が見えなくなる。急にめまいがするようになった。物が二重に見える。言葉が出てこない、理解できないなど、いつもと違うなと感じる症状が現れたときには早めに病院を受診しましょう。女性の平均寿命が全国の市町村の中で22位の津南町。脳卒中を予防してさらに健康長寿の町を目指しましょう。健康づくりアラカルト。エアロビクスを一緒にしませんか。大割の武田夏子さん。総合センターを会場に行われているタップのエアロビクスダンス教室に参加するようになってから2年以上が経ちました。始めたきっかけは、よさこいソーランの練習がお休みになる冬期間の体力や筋力の維持のため、一緒にやらないかとよさこいソーランのメンバーに誘われた一言でした。体を動かす動作が主なエアロビクスですが、動きは難しくなく、誰もが簡単にできるような内容です。また自宅でも実践できる簡単な筋トレの方法やストレッチなどの紹介もあります。約1時間の運動ですが、汗をかき血流が良くなり、終わった後には爽快感が得られます。少し体がだるく休みたいと思う日もありますが、幼なじみと声を掛け合いながら頑張っていると、終わった後にはだるさではなく心地よさが残ります。また続けてみて気がついたのですが、エアロビクスで汗を流して温泉に入りに行ける日はいつもよりもぐっすりと眠ることができます。疲れすぎても眠れないのですが、エアロビクスはちょうど良い疲れを得ることができるからでしょうか。 心身ともに健康でいられるよう、これからも続けていきたいと思っています。少し不眠気味な方や、体がだるくすっきりしない方、私と一緒にエアロビクスダンス教室に参加してみませんか？写真、写真の説明。広い室内の会場の正面に設けられた大きな鏡に向かって、8名の参加者がエアロビクスダンスをしています。写真終わり。18ページ。ブックタイム、広報ライブラリー。4月、うずき。今月の一冊、千の種の私へ、不思議な訪問者。佐藤真紀子著、改正者。中一の春から不登校になった、千草のもとを訪れる不思議な者たち。この訪問者の身の上話が、千草を少しずつ変えていく。春は環境が変わる季節です。新しい学校や職場にはもう慣れましたか？趣味などできちんとストレス解消はできていますか？今月の一冊では、環境の変化に戸惑い不登校になった女の子が登場する本を紹介します。この女の子、ちぐさのもとに、カラス、猫などの動物だけでなく、木、影といった不思議なものたちが訪れ、ちぐさを少しずつ変えていきます。自分の考えだけでなく、いろんな角度からいろんな人の意見を聞くことで視野が広がり、悩みが解消されることってありますよね。特に10代はちょっとしたことが気になってしまう年頃ですが、この作品を読むと少し変われるかもしれませんよ。さて、4月23日から5月12日まで、第56回子ども読書週間です。期間中、絵本や児童書を中心に、子どもたちに読んでもらいたい作品を展示しています。ぜひご利用ください。その中から一冊紹介します。動物と話せる少女リリアーネ、スペシャル1、友達が一緒なら、簡単譜、タニア・シュテーブナー著、中村智子役。小学生に大人気、リリアーネシリーズ初のファンブックです。前半は短編物語で、リリアーネ本編1巻から6巻までの動物たちが登場し、正義のために大活躍します。後半には人気投票結果、リリアーネのお部屋紹介、リリアーネ度チェックなど、リリアーネファンなら読んでおきたい一冊です。リリアーネシリーズは最新巻まで全て揃えてありますので、どうぞご利用ください。インターネットから蔵書検索が可能です。蔵書検索サイトからは、新着図書一覧やご利用状況、ご自身の借りている図書や予約状況などが確認できます。また、貸し出しランキングといった様々な情報もご覧いただけます。図、津南町のホームページ画面右下のバナーをクリックしてください。図の説明。津南町ホームページ右下の蔵書検索はこちらから津南町図書室という画面を引用してあります。図終わり。休館日4月28日月曜日、5月26日月曜日。本リレー本と私、滝沢源一郎さんから恩田照治さん鹿渡り。紹介する本、八甲田山死の方向、著者新田次郎、出版株式会社新潮社。私は本を読む習慣は小学校中学校の頃はほとんどありませんでした。まず本は学校の図書館にしかなく、本屋に行ったこともありませんでした。高校生になって初めて本屋に行き、本を買った時には少し大人になった気分になりました。新田次郎作品が好きになったのは、若い頃勤めていた会社の社長と車で移動している時に、この八甲田山死の方向を読んでみなさいと言われ、 この本の中には会社組織の在り方の縮図が読み取れる。それは今後に役に立つからと言われ読み始めたのがきっかけです。なぜ青森大古連隊は雪中行軍で多くの死者を出したのか、また弘前第31連隊はなぜ一人も死者を出さなかったのか、青森5連隊の神田大尉と山田少佐、弘前31連隊の徳島大尉と小島大佐、上官とその部下の関係を中心に書かれています。またその関係が雪中行軍の成功と遭難に大きく関係しているのです。本の序章で弘前31連隊の徳島大尉が上官に、この雪中行軍が死の行軍になるか輝かしい凱旋になるのかはこの行軍に加わる人によって決まります、雪地獄の中で一人の落語者が出ればこれを救うために十人の落語者が出、十人の落語者を助けるために正体は全滅するでしょう、雪地獄とはそういうものです、といったことがまさに青森五連隊で起きていたのです。青森五連隊の神田隊の計画を山田大佐によって変更をさせられ、小隊編成から中隊編成に大隊本部が随行するようになっていた。これによって指揮官の命令系統がところどころで本来指揮官である神田隊の命令は大隊本部で変えられてしまい、命令自体が錯綜し雪の八甲田山で連隊自体が崩壊してしまった。その結果青森五連隊210名のうち生存者はわずかに11名であった。日本陸軍の現当時の装備が格段に良い方向に向かったのはこの遭難事故がもたらしたものだそうです。現代社会の組織でも指揮系統は大切であることは今も変わりません。部下を信頼し任せたことに関しては指揮系統を崩してはいけないのです。この本は私のバイブルでもあります。次は滝沢祐樹さんをご紹介します。9ページ津南の文芸短歌砂丘。酔いどれの我が歩みゆく夜の道、頬打つ寒風心よく受け。酔いどれの我が歩みゆく夜の道、頬打つ寒風心よく受け。山本浩一。待ちわびてやっと咲きたる桜花、優しきピンク木に盛り上がる。待ちわびてやっと咲きたる桜花、優しきピンク木に盛り上がる。椿恵子。ひとひらの雪さえ見えず山一つ、氷たるごと静まりてあり。ひとひらの雪さえ見えず山一つ、氷たるごと静まりてあり。貝沢恵子。立春の寒き栗屋に炊事しつつ、朝のラジオに春の歌聞く。立春の寒き栗屋に炊事しつつ、朝のラジオに春の歌聞く。関谷育子。軒先をしずるる雪は冬の日を、つかの間返し音立てて落つ。軒先をしずるる雪は冬の日を、つかの間返し音立てて落つ。恩田久美子。母となる時の間近く前進の力を集め、阿子は生きめり。母となる時の間近く前進の力を集め、阿子は生きめり。丸山直子。夕空の飛行機雲はオレンジのモールス信号のごとく残れり。夕空の飛行機雲はオレンジのモールス信号のごとく残れり。小野寺常世。使い騎士ドライヤーにてことたるも、この買いくれたるは音の静けし。使い騎士ドライヤーにてことたるも、この買いくれたるは音の静けし。樋口靖子。十本の 指それぞれの役目あり、両手合わせて柏手を打てり、十本の指それぞれの役目あり、両手合わせて柏手を打てり、内山菊。早食いをたしなめられて久しきに、母にのくせのいまだ治らず。早食いをたしなめられて久しきに、母にのくせのいまだ治らず。おみ初江。転ばずに一日すぐればよきひなり、我が身を褒めて心収めぬ。転ばずに一日すぐればよきひなり、我が身を褒めて心収めぬ。滝沢勝江。歌を読む気力失い暮らす日々、締め切りまではまだ四日ある。歌を読む気力失い暮らす日々、締め切りまではまだ四日ある。風巻京子。うららかな軒場にすずめが春の歌、アルトに歌えば笑い込みやぐ。うららかな軒場にすずめが春の歌、アルトに歌えば笑い込みやぐ。月岡頼江。雪だるまようやく消えし天気図に、北へ伸びゆく桜前線。雪だるま、ようやく消えし、天気図に、北へ伸びゆく桜前線。鈴木綾子。よみがえる、思いは今も優しかり、ギターのグリーンスリーブズ聞く。よみがえる、思いは今も優しかり、ギターのグリーンスリーブズ聞く。萩原光之。長生学園。子育てに家事を守りて50年、勤めし妻は足やみて伏す。子育てに家事を守りて50年、勤めし妻は足やみて伏す。滝沢義政。感動を与えくれたる措置五輪、余韻残して成果消えゆく。感動を与えくれたる措置五輪、余韻残して成果消えゆく。柳沢千代。髪切れば頭寒しと毛糸棒、深々かぶり道を急ぎぬ。髪切れば頭寒しと毛糸棒、深々かぶり道を急ぎぬ。富沢君。深々と雪をかぶりて河原の、どの石も皆丸まり光る。深々と雪をかぶりて川原の、どの石も皆丸まり光る。板場博士。手すき和紙の卒業証書胸に抱き、ただいまという孫に拍手す。手すき和紙の卒業証書胸に抱き、ただいまという孫に拍手す。島田正幸。個人。ひまわりで我が誕生日祝うなり、寿司ケーキはみ贈り物浮く。ひまわりで我が誕生日祝うなり、寿司ケーキはみ贈り物浮く。グループホームひまわり、清水貞子。俳句。岩菅俳句会3月。耳たぶの霜焼けにまた指が行く。耳たぶの霜焼けにまた指が行く。房よし。一は泣き、一は答えて勘ガラス。一は泣き、一は答えて勘ガラス。よしじ。こたつの座、移りてみたりして一人。こたつの座、移りてみたりして一人。スイカ。春こたつ、読みかけめくる昼静か。春こたつ、読みかけめくる昼静か。耐え。いて道にコイン張り付く早でかな。いて道にコイン張り付く早でかな。レイコ。暮れまたで灯る居酒屋春の雪。暮れまたで灯る居酒屋春の雪。 当選。身を隠すおぼろの路地の小料理屋。身を隠すおぼろの路地の小料理屋。都集。煮こごりと残りの酒とうまきもの。煮こごりと残りの酒とうまきもの。渡月。チェーンかけ雪の山鹿の笛急ぐ。チェーンかけ雪の山鹿の笛急ぐ。貞。卓上に菜の花が咲くちらし寿司。卓上に菜の花が咲くちらし寿司。久子。春の雨暴風に似たる人のいて。春の雨暴風に似たる人のいて。とし子。10ページ。生き生き大好き津南町。生活習慣病を予防、健康を維持するために健康審査を。近年、生活習慣病が津南町でも増えています。検診の目的は、生活習慣病を早期に発見することです。検診を受け、生活習慣を改善することが健康の第一歩です。検診の結果から見る津南町の特徴。表1より平成25年度の町の検診の結果では、60歳以上では HbA1c 値で有所見の方が最も多かったです。全体的にLDL コレステロール値が高値の方ほど、どの年代でも多いことが分かりました。39歳以下では、尿タンパクが最も多かったです。皆さんの検診の結果はいかがでしたか？津南で多い HbA1c 値異常とは、HbA1c はヘモグロビン A1c と読みます。過去1から2ヶ月の間の血糖値の平均を反映し、糖尿病の診断にも使われています。普段の血糖値が高いと、ヘモグロビン A1c 値も高くなります。糖尿病はかなり重症にならないと症状が出ません。また、放置しておくと動脈硬化が進行し、失明や腎不全などの合併症を招きます。若者に多かったタンパク尿とは、尿は腎臓で血液をろ過して作られています。血中の不要なものを尿として排泄しますが、タンパク質は体に必要なものなので、健康な人は尿にはほとんど出てきません。しかし、腎臓に異常が起こると、多量のタンパク質が腰出されることがあり、慢性腎炎、慢性子宮体腎炎、死は糸、球は野球の球、閉じ、などの可能性があります。また、激しい運動の後や発熱時、立ちっぱなしでいた時などに、生理的タンパク尿という一過性のタンパク尿が現れることもあります。タンパク尿が出た場合は、原因が何か調べる必要があるため、医療機関に受診しましょう。このような数値が異常値になることで、高血圧、糖尿病、高脂血症、慢性腎臓病などの生活習慣病を発症します。また、異常値を放置することで生活習慣病が悪化し、心筋梗塞や脳卒中など死に至る病気を発症する可能性が高くなります。生活習慣病は予防できる病気。検診を受けて異常値が出た場合は、自覚症状がなくても必ず再検査をして、医師の指示に従いましょう。また、生活習慣病は悪化しないように、早期から予防することが必要です。予防方法は、生活習慣の見直しをすることです。食事と運動面の習慣を変えることはとても有効です。検診を受けたままにせず、その後、受診や生活習慣の改善等に生かしましょう。毎年検診を受けましょう。町の検診や人間ドック、がん検診などは 町から検診費用の補助がされており、安い料金で受けることができます。また、検診は初期の段階で病気を見つけることができます。後々病気が悪化してから治療するよりも、早期に発見し治療をする方が医療費も安くなり、身体的負担も少なく、一石二鳥です。元気だから大丈夫、忙しくて受診していられない、お金がもったいないという方が大勢いますが、健康でいなければ仕事を頑張ったり、趣味を楽しんだりできません。検診は元気なうちに受けるほど効果があります。早めの受診を心がけましょう。平成26年度、町の検診が始まります。6月2日から各集落の公民館や保健センターなどで町の検診が始まります。申し込みをされている方はお忘れのないよう受診ください。各種がん検診も始まります。受診を希望される方は、先の問い合わせ先にお申し込みください。病気の早期発見のために、毎年検診を受けましょう。問い合わせ先、津南町役場福祉保健課健康班、電話 765-3114、内線137。表1。平成25年度津南町の検診結果異常値割合。表の説明。縦の項目は1位から5位の順位、横の項目は年齢区分で6つに分かれています。年齢区分別に1位から順に読みます。39歳以下、1位、尿タンパク 30.4%、 2位、 LDL コレステロール 26.8%、 3位、ヘモグロビン A1C NGSP18.5%、 4位、中性脂肪 17.3%、 5位、収縮期血圧 15.5%。 40から49歳、1位、ヘモグロビン A1C NGSP51.1%、 2位、LDL コレステロール 44.7%、 3位、中性脂肪 28.7%、 4位、収縮期血圧 23.4%、 5位、 BMI 22.3%。 50から59歳、1位、 LDL コレステロール 59.7%、 2位、ヘモグロビン A1C NGSP57.0%、 3位、中性脂肪 34.2%、 4位、収縮期血圧 32.9%、 5位、腹囲 25.5%。 60から69歳、1位、ヘモグロビン A1C NGSP73.4%、 2位、 LDL コレステロール 58.7%、 3位、収縮期血圧 48.6%、 4位、中性脂肪 31.8%、 5位、腹囲 24.9%。 70から74歳、1位、ヘモグロビン A1C NGSP80.5%、 2位、 LDL コレステロール 52.3%、 3位、収縮期血圧 47.2%、 4位、中性脂肪 30.8%、 5位、尿タンパク 22.1%。75歳以上、1位、ヘモグロビン A1C NGSP77.2%。 2位収縮期血圧 63.3%、 3位 LDL コレステロール 39.4%、 4位尿タンパク 28.3%、 5位スモール E GFR 26.7%。 表終わり。
21ページ、タップで行こう。つながりで人づくりと街づくり。ツナンオールピープル NPO 法人タップ。タップ2年目スタート。4月からタップの2年目の活動が始まりました。住民の方が楽しく参加できる運動や趣味活動、各種イベントを開催していきます。タップは人と人とのつながりを大切にした活動を展開し、住民の方の居場所と出番を作っていきます。現在会員募集中ですので、春から新しく習い事を考えている人や活動に興味がある人はタップ事務局までお問い合わせください。表、タップで募集中の教室イベント。子ども対象のこの指とまれや放課後クラブも募集中です。問い合わせ先、 NPO 法人タップ事務局総合センター内、電話 765-5776。 表の説明、4つの教室イベントごとに内容、日程、対象の順に読みます。 1. エアロビクス、会場総合センター。内容、簡単にできるエアロビクス教室。日程、毎週月曜、昼、夜。対象、大人。2、卓球。会場、総合センター。内容、女性にも人気、卓球教室。日程、月曜、夜。水曜、昼。対象、40歳以上。3、韓国語を学ぼう。会場、文化センター。内容、韓国語を楽しく学べる教室。日程、水曜夜。対象、どなたでも。4、ロコチャレ60。会場、ソダキ園。内容、ロコモ予防のための運動教室。日程、火曜10時30分から。対象、60歳以上。表終わり。春よ呼ぶ第3回豪雪地面出し競争。3月21日春分の日に第3回豪雪地面出し競争を津南中学校グラウンドで開催しました。約 1.6 メートルの雪を地面が出るまで掘り、その速さを競いました。高校生や若者、女性、家族など様々な世代が参加し、当日はテレビ局の取材もあり、大会は盛り上がりました。一般の部11チーム、ファミリーの部4チーム、総勢約80名が汗を出し、声を出し、雪と戦いました。当日の天候は雪でしたが、終わった時には地面が見える15個の穴があり、少し早い春を感じる一日となりました。一般の部成績、上位3位まで。1位、悠々会5分33秒。2位、スノーウェーブ5分40秒。3位、津南町テニス協会6分32秒。ファミリーの部1位、ハリケーン7分28秒。2位、大道ラブチーム B 7分29秒。3位、大道ラブチーム A 8分38秒。南石造物散歩203、つまり石仏の会、分析桑原和井。二体しかない純定観音。津南町に純定観音は二体あります。一つは反口集落の十王堂にたくさんの石仏と並んで祀られています。 もう一帯は上加用の加用集落開発センターに道路に面して3体の石仏が祀られています。その右端の石仏が順帝観音です。壁面の額に開発センターの設立と石仏の解説が書かれています。順帝観音の解説には、この世から悪人悪行を出して覗いてくださる菩薩とあります。津南にある二体の順帝観音は、一面二碑の龍像で、船形光背に造立されています。反口集落での順帝観音の信仰はとお聞きした時の頃のお話では、夫婦愛、子授け、安産、延命、病気の治癒などを司る菩薩と教えていただきました。地域や信仰する人々によって、信仰内容も変わっていることを気づかされました。順帝観音は、小観音の変化身の一つで、独尊の場合のほかに、六観音や七観音の一つに数えられています。また、三十三所観音霊場にも祀られています。津南の近くでは、松の山豊田の奥に88番に、四国88番の寺に祀られている本尊88体の石仏が並んでいる中に順帝観音があります。記憶や取材手帳の記述が怪しいのですが、松の山豊田の順帝観音は一面18碑で、船形光背に造立されていると思います。18碑の手の印相や字物については、先達の研究では一定していません。豊田での石仏探訪の取材手帳のメモから記述しますと、次のようになります。胸のところで左手で説法印、仏法の教えを説き聞かせる親指と人差し指を結ぶ手、右手でセムイイン、手のひらを外に向けて徳を与えることを象徴する手の相をしています。字物は、宝剣、数珠、果実、斧、鍵、金剛書、宝道、蓮華、水瓶、剣作、花飾りの輪、ホラ貝、教官、徳利、念珠、法輪を持っています。順帝観音が、いつ頃日本に伝えられたのか、詳しいことはわからないそうですが、奈良市高畑町の洞穴に、順帝観音を乗せていた六角柱に、永正17年、1520の刻印があるそうです。反口集落の順帝観音には、弘化4年、1847と造立年が刻まれています。写真、津南町上加用にある順帝観音の写真です。写真終わり。22ページ、農業委員会の窓。家族で支える農業経営。家族経営協定、調印式。家族経営協定とは、家族経営で曖昧になりがちな役割や就業条件、就業環境について、家族みんなで話し合うことで取り決めを行うことです。最近では単に農業分野のことだけでなく、健康管理や趣味、介護についても取り決めに入れる家族も多く、家族の暮らしの再確認にもなっています。津南町では平成8年から毎年家族経営協定に立ち会っており、現在まで45家族が協定を継続しています。お嫁さん加入、簡単譜で再調印。3月25日に家族経営協定を再調印したのは、半戸孝之さんご家族です。孝之さんのご両親、啓二さん、吉井さんは平成10年に家族経営協定を結んでいましたが、孝之さんが経営を譲り受けたことや、お嫁さんをもらったことで、改めて家族経営協定を結ぶことになりました。新しく家族の一員になった香織さんは、お嫁に来て1年ちょっと、農業の手伝いはまだできないけれど、 家事担当として家族を支えていきたいと抱負を語ってくれました。津南町農業委員会では今後も農業の家族経営を応援していきます。我が家もやってみたいというご家族がありましたらご連絡お待ちしています。お問い合わせ津南町農業委員会電話 765-5583。 写真が2枚あります。写真1、ハンドさんご一家は水筒 6.1 ヘクタール、畑4ヘクタールを耕作されている大農家で、手と手を合わせて農業経営に取り組んでいます。写真の説明、家族経営協定調印式の場で、ハンドさんご一家4人がカメラに向かって並んで立っています。それぞれが片手を中央部に寄せ、手を重ね合っています。写真に、県・町・農業委員会の立ち会いのもとで調印が行われました。写真の説明、長机の左側にハンドさんご一家4人が、右側に立ち会い者3人が椅子に座ってカメラの方を向いています。全員が胸の前に調印された協定書を掲げています。写真終わり。大地に生きる。宮沢義彦さん、29歳、うのき。宮沢さんは、祖父母、父母、当人夫婦、一女一男の8人家族の認定農業者です。県農業大学校卒業後に就農され、畑箱 1.3 ヘクタール、水筒 6.8 ヘクタール、作業委託2ヘクタールを経営されています。就農当初から 4H クラブ中の活動を通して近隣の若い農業者と交流しながら、今は青年就農者として活躍されています。中、4H クラブはより良い農村、農業を作るために活動している組織。中終わり。父親の仕事の関係から23歳の時に経営異常を受けて、順調に規模拡大をしながら、地域にとって大事な担い手として期待されています。写真、宮沢義彦さんと、その前に娘さんが写っている写真です。写真終わり。農業委員会の主な動き、実施された行事、2月25日第32回総会、27日農作業料金協定会議、3月3日食育セミナー、3日から4日議会、6日企画会議、25日第33回総会、家族経営協定、29日TPP と農政講演会、4月8日企画会議。今後の行事予定、4月25日第34回総会、5月26日第35回総会、31日狭山市農業体験。写真、3月29日に議会農協森林組合農民連と共催で、新潟大学農学部助教伊藤良樹先生をお招きして、TPP と農政の講演会を開催しました。写真の説明、伊藤良樹先生がマイクを持って講演している写真です。写真終わり。3ページ、アドアド通信。衣食住アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー藤の木よき子、中深み。雪と大地の恵み、雪下人参。人参農家の皆さん、今年も美味しい人参をありがとうございます。スティックにしてマヨネーズをつけてポリポリ、甘くて美味しい。今回はその人参を私流に少しアレンジしてみました。人参とリンゴのパイ。 材料4人分、市販のパイシート2枚、A、人参 150g、砂糖大さじ1、水 150cc、バター少々、B、リンゴ 150g、蜂蜜小さじ1、レモン汁小さじ1、水 50cc、 卵黄適量。作り方。1、人参は5ミリほどのさいの目切り、リンゴは皮を剥き芯を取って薄めのくし形に切る。 A と B をそれぞれ分量の調味料で程よい柔らかさに煮、水分をなるべく飛ばす。2、解凍したパイシートにリンゴ、人参の順に乗せ、切れ目を入れたもう一枚のパイシートを乗せ、卵黄を塗り、200度のオーブンで15分、その後、170度で15分焼いて出来上がり。人参の生春巻き。材料、人参、ツナ缶1缶、マヨネーズ、塩コショウ、レタス、スライスチーズ、ライスペーパー。作り方。1、人参は 4,5 センチくらいの長さの細めの千切りにし、油を切ったツナ缶とマヨネーズ適量と塩コショウ少々で混ぜ合わせておく。2、水にくぐらせて柔らかくなったライスペーパーにスライスチーズをのせ、1を包んで出来上がり。とっても簡単です。津南観光情報、トラベルインフォメーション。今年度、津南町の観光に関するコーナーを設けていただきました。ここでは、津南町のイベントや観光スポットなど、旬な情報をお伝えしていきます。早速ですが、春といえば桜。津南町でも桜の開花が見られるようになりました。町内ではまだ雪が残るところもあり、その雪と桜のコラボレーションが珍しいとカメラマンの方に人気です。普段は早く溶けてほしい雪ですが、この時ばかりはできるだけ残っていてほしい雪です。特に中子の桜はお問い合わせの多いスポット。桜の後ろに並ぶ杉林も荘厳な雰囲気を感じます。また沖野原に並ぶ段丘桜もおすすめ。ここからは遠くの山々も見渡すことができて、とても景色の良い場所です。私が幼い頃よく行ったのが、東京電力信濃川発電所の近くに咲く桜です。ここは飯山線の線路のすぐそばにあり、桜の横を通る電車を見ることができます。大人はもちろん、子供は喜ぶこと間違いなしです。他にも町内には隠れスポットがたくさんありそうです。ここの桜は綺麗だよ、ここ珍しいよ、など、桜だけではなく、町内の面白いところ、おすすめの場所があったら、ぜひ、津南町観光協会まで教えてくださいね。お問い合わせ、津南町観光協会、電話 765-5585。写真が2枚あります。写真1、津南にも遅咲きの春が。写真の説明、開花した桜の花をアップで撮ったものです。写真2、残雪と桜が美しい中子の桜。写真の説明、手前に中子の池の湖面が写っています。中央部には残雪の中、満開の桜の木が数本、背後には杉林が写っています。写真終わり。24ページ、ナジョモン通信。父から子へ、高橋勤昇親子展。会期、平成26年4月26日土曜日から6月8日日曜日。入場料、大人、高校生以上、300円。12の木出身の画家、高橋勤氏と、 そのご子息、高橋昇氏の作品展を開催しております。作品の他に、制作風景の写真なども展示しています。写真、高橋昇氏が描いた5月の越後津南の絵のカラー写真です。写真の説明、5月のまだ雪が残る津南の山地の風景が描かれています。手前には野原、奥には山々があります。手前の野原には、残雪と雪が溶けてできた水たまり、そして土が出たところには生え始めた草などが描かれています。野原の奥には、残雪の中、芽吹き始めた淡い緑色の木々や、芽吹き間近の赤みがかった木々が描かれています。写真終わり。天然記念物カモシカについて、カモシカは天然記念物に指定されていますので、見つけた場合は遠くから見守りましょう。もし死亡しているのを見つけた場合は、速やかに教育委員会文化財班、電話 765-5511 にご連絡ください。放鳥されている時も同様となります。皆様のご協力をお願いいたします。写真、天然記念物のカモシカ。写真の説明、足元にところどころ残雪のある林の中で、緑色の木々の中から、胴体を横に見せ、顔をカメラの方に向けているカモシカの写真です。写真終わり。入館料変更のお知らせ。中学生以下の入館料が無料になりました。10周年を迎えるナジョモンへ、どうぞお気軽にお越しください。なお、体験料は別途必要になります。表、5月のナジョモンの体験プログラム。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。金額は、友の会の皆さんは半額です。詳しい時間についてはお問い合わせください。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。5月3日、祝日。この日は4つのプログラムがあります。1、10時から、縄文人は何を食べていたのだろうか。探しに行こう、春の味。野外。400円。低学年から。2、13時30分から。わら細工。草履作り。500円。高学年から。3、10時から。まがたま作り。500円。低学年から。4、10時から、こだわりのまがたま作り、600円、低学年から。4日、日曜日。この日は5つのプログラムがあります。1、10時から、縄文丸ごと1日体験、野外、1500円、低学年から。2、13時30分から、藍染め、1000円、低学年から。3、13時30分から、活石の縄文指輪作り、600円、高学年から。4、10時から、まがたま作り、500円、低学年から。5、10時から、こだわりのまがたま作り、600円、低学年から。5日、祝日。この日は、6つのプログラムがあります。1、10時から、縄文人は何を食べていたのだろうか、探しに行こう春の味、野外、400円、低学年から。2、13時30分から、小枝のランプシェード、500円、1000円、ランプ付き、低学年から。3、10時から、 本格暗銀編み1日体験1500円、1000円、4月29日参加者、中学年から。4、10時から、勾玉作り、500円、低学年から。5、10時から、こだわりの勾玉作り、600円、低学年から。6、10時から、琥珀の勾玉作り、1000円、高学年から。6日、祝日。この日は4つのプログラムがあります。1、9時から、バードウォッチング、野外、300円、低学年から。2、13時30分から、縄文人は何を食べていたのだろうか、探しに行こう春のアジ、野外、400円、低学年から。3、10時から、勾玉作り、500円、低学年から。4、10時から、こだわりの勾玉作り、600円、低学年から。10日土曜日、13時30分から、草木染め、500円、低学年から。11日日曜日、13時30分から、縄文レリーフ作り、500円、低学年から。17日土曜日、10時から、蕎麦打ち、800円、中学年から。18日日曜日、13時30分から、陶芸、マグカップ作り、800円、中学年から。24日土曜日、13時30分から、土器作りパート2、600円、高学年から。25日日曜日、13時30分から、馬頭尾作り、800円、高学年から。28日水曜日、19時30分から、星空観察会、野外、300円、低学年から。31日土曜日、13時30分から、カラムシのミサンガ、1000円、中学年から。表、終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、津畑圭吾、陣馬下、健三さん、さやかさん、江村空斗、正面、ひろゆきさん、まどかさん、滝沢優、正面、たけしさん、えみさん、末永くお幸せに、結婚、藤野木豊さん、大若沢、和久井舞子さん、岡、小野塚博之さん、辰野口、石沢香織さん、辰野口、小林慎吾さん、博羅、山崎風花さん、長野県、お悔やみ申し上げます。死亡、佐藤よねさん、80歳、赤沢、久保田けさ子さん、88歳、博羅、藤野木島野さん、92歳、美穂、高橋八重さん、101歳、船山、中島敦子さん、87歳、桃の木、小山栄一さん、96歳、割野、石沢義郎さん、89歳、寺石、高橋熊一さん、87歳、割野、津幡浅尾さん、86歳、泊まる、藤木清美さん、51歳、前原、山田浅さん、83歳、正面、桑原富一郎さん、84歳、前原。法編集室、雪もだいぶ消えてきましたね。この冬の雪はいかがでしたか。4月は出会いと別れの季節、町と病院の体制も少し変わりました。
今回退任された石川院長先生は20年以上、副院長の村山先生は30年の長きにわたり津南病院に勤めていただきました。長い間本当にお疲れ様でした。広報担当は無事疑問符に2年目に突入です。丸子。津南町の人口、4月1日現在、人口1478、前月比マイナス43、男5101、前月比マイナス19、女5377、前月比マイナス24、世帯数3594、前月比マイナス5、転入38、転出69、出生3、死亡15、婚姻0。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中尾沼郡津南町、大和座下船渡墓585、電話 025-765-3111、代表、ファックス 025-765-4625。 ホームページ http://www.town.tsun.nigata.jp/。 電子メール info@town.tsun.nigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2014年4月20日号を終わります。